皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験を朗読でご紹介します。今日は心性を向上させていくシンシン君という体験談です。それではお聞きください。心性を向上させていくシンシン君。四川省の成都市にシンシン君という子供がいて、当時はまだ6歳で幼稚園児でした。新年が近づき、幼稚園は休みになり、両親も仕事に行かなければならないため、シンシン君はおばあちゃんの家に預けられました。その頃、シンシン君の60歳のおばあちゃんは、ファルンゴンの気功教室でボランティアの世話人をしていて、家ではよく李光羲先生の説法録音を聞いていたので、シンシン君もだんだんと李先生の説法を聞きたくなりました。おばあちゃんが説法を聞こうとするたびに、シンシン君も手元の遊びをやめて、一緒に静かに録音を聞くことにしていました。しかも聞いた後、彼はよくおばあちゃんにファルンダーファーの学習者たちの修練の話をしてほしいとお願いしました。時間が経つにつれて、ファルンダーファーはシンシン君の心に根付き、花を咲かせ、しかも実も結びました。ある日、迎えに来た両親を見るとすぐ、シンシン君はこう言いました。パパ、ママ、おばあちゃんが習っているファルンダーファーはとても良いものだよ。李先生が教えている心、善、忍もとても良いものだから、僕も習いたい。母親は好奇心から、心身、心、善、忍って何？と聞きました。心は本当のことを話して真実のことをすることだよ。善は慈悲心があって善良で優しい心を持つことで、忍は殴られても殴り返さず、罵られてもやり返さず我慢することだよ、とシンシン君は息もつかずに言い終えました。シンシン君が授業中に先生の質問に答える時よりもスラスラ話していたのを見て、お母さんは喜んでいました。シンシン君は口先だけではなく、実際にその通り行動していました。新学期が始まったある日、あるいたずらっ子がわざとシンシン君の顔をひっかいてしまいました。顔から血が出て涙が出るほどの痛みを感じつつ、殴り返したい気持ちがいっぱいになっていた中で、シンシン君はふと李先生がクランファールンで言われたことを思い出しました。一人の連行者としては、まず殴られても殴り返さず、罵られてもやり返さないで、ひたすら耐えられるようでなければなりません。そこで彼は連行者として李先生の言うことを聞くべきだと思いました。そう思った途端、痛みが消え、涙も止まりました。彼はやり返さなかっただけでなく、怒りの言葉すら口にしませんでした。それを見たクラスの先生は、よく我慢できたね、とシンシン君を褒めました。それ以来、子供たちに殴られても、罵られても、物を盗まれても、シンシン君は我慢しようと思い、本当に殴られても殴り返さず、罵られてもやり返さないようにしていました。クラスの子供たちはみんな、シンシン君が好きになりました。シンシン君は常に李先生の言うことに従うように努力していて、心性もとても早く向上しました。ある日、雨の後で道が滑りやすく、彼を連れて同州の家に行こうとしたおばあちゃんは、彼をおんぶして行くことにしました。通りには多くの歩行者がいて、自転車に乗っていたあるおじいさんが、うっかりとシンシン君の足にぶつかりました。ぶつけられて痛かったにもかかわらず、シンシン君は笑顔で、ごめんなさい、僕の足で汚してしまって、とおじいさんに言いました。自転車に乗っていたおじいさんは嬉しそうに、いい子だ、しかし先にぶつけたのは私だ、と言いました。2日後、おばあちゃんはシンシン君を連れて市場へ買い物に行きました。 荷車を持ったおばあちゃんが、カゴの中のナスを一本落としてしまったのを見たシンシンくんは、それを拾って、おばあさん、ナスを落としましたよ、と声をかけました。おばあさんは、シンシンくんがナスを取ったと思い、怒った様子でナスを奪い取っていきました。一瞬、ポカンとしたシンシンくんは、すぐに自分が連行者であることを思い出して、おばあちゃんにこう言いました。おばあちゃん、さっきのおばあさんは、僕の人生を試すために、リー先生が安排してくれたんだね。確信を持って、そう言ったシンシンくんを見て、おばあちゃんは、どうしてわかるの?と聞きました。シンシンくんは、ナスを拾ってあげたのに嫌われるなんて、きっとリー先生が僕が我慢できるかどうかを試されたんだよ、と言いました。まもなく、人生の試練が再びやってきました。ある朝、郊外に住むシンシンくんは、父親に連れられて、市内のおばあちゃんの家に向かいました。途中、父親の自転車の後ろに座っていたシンシンくんは、遠くからやってくる女性が見えました。女性は、ぶどうの入った2つの大きなカゴを自転車の後ろに乗せて、市内に売りに急いでいました。女性がシンシンくんの近くに来たとき、ぶどうの入ったカゴがシンシンくんに引っかかり、彼は自転車から落ちてしまい、大きなカゴがシンシンくんの足の上でひっくり返ってしまいました。女性は何と言ったらいいかわからなくなり、びっくりして震えていました。そこへ多くの人が集まってきました。父親は慌ててシンシンくんを抱き上げて、母親も心配そうにしていました。シンシンくんは震え上がっている女性に、おばちゃん、もう行ってもいいよ、なんでもないよ、と落ち着いた口調で言いました。女性はとても感動し、お利口さんだね、本当にごめんね、このぶどうをどうぞ食べて、と言いました。シンシンくんは、いいえ、いいえ、家にもあるから、と言いました。見物していた人たちも感動して、この子は本当に物分かりがいいね、という人もいました。父親は安心できず、シンシンくんの足をじっくり見てみましたが、本当に傷がなく、かすり傷さえなかったのを見て、とても不思議な気持ちになりました。家に着くと、シンシンくんはおばあちゃんに、おばあちゃん、あのぶどう売りのおばさんは本当にかわいそうだよ。こんなに朝早くから市内に来なければならないんだから、と言いました。シンシンくんのおばあちゃんは、1995年にファルンダーファを修練し始めました。シンシンくんもその頃からファルンダーファの子供弟子になりました。誰かに要求されたわけでもないのに、幼い彼は自分を連行者として気をつけていました。おばあちゃんが学校するとき、彼はいつも静かにそばについていました。彼はリー先生の説法録音や説法のビデオを何度も聞き、何度も見ていました。その中のいくつかの言葉は彼の心に深く刻み込まれていて、ファールンダーファーはシンシン君にとってますます重要なものとなりました。ある同州が水道の蛇口の使用問題をめぐって、隣人と言い合いになりました。それを知ったシンシン君はその同州にこう言いました。私たち連行者は心を収め、徳を守るべきで、魔の妨害を受けないように注意しなければなりません。これはリー先生があなたの人生を試されていると思います。耐えることができれば、神聖を保つことができたということになりますよ。耐えなければなりません。その同州は恥ずかしく思い、本当だ、私はシンシン君よりも分かっていなかったね、と言いました。また、シンシン君はすべての物事を、神、善、忍という法理に照らし合わせてみるようにし、自らの神聖を向上させるだけでなく、両親の神聖の向上も助けていました。ある日、両親が喧嘩をしていて、どちらも一歩も引かず、家の空気が急に緊張し始めました。シンシン君は台所に行き、父親にこう言いました。パパ、 信、善、忍を実行すべきではないの？二人が喧嘩すれば人に笑われるよ。父親は恥ずかしく思い、母親のところに行って、ママ、パパは我慢するからあなたも我慢してみたら、と言いました。母親も恥ずかしくて何も言えませんでした。短時間で両親は仲直りしました。時間が経つにつれ、シンシン君はますます自分を厳しく律するようになりました。半年後のある日、シンシン君はおばあちゃんに李先生が言われている信、善、忍は常人社会で苦しみに耐えるようにという意味だと思う。今日から美味しいとか美味しくないとか言わないよ。すべては自然に任せてお腹が空いたら空腹を満たせばいいんだよね、と言いました。その後、おばあちゃんに、シンシン、今日は何を食べようか、と聞かれるたびに、彼はいつも、何でもいいよ、と答えていました。求めることが少なくなっただけでなく、シンシン君は勉強も頑張るようになり、働き者にもなりました。自分の部屋の片付けに加えて、彼はゴミを捨てに行き、ランドセルや文房具、おもちゃの整理も自ら行うようになりました。ファールンダーファーの修練を始める前の彼は、これらのことをしたことがありませんでした。そんなシンシン君の大きな変化を目にして、両親はもっと彼を可愛がるようになりました。シンシン君は確かに別人のように変わっていきました。家の中だけでなく、両親やおばあちゃんに連れられて、人の家に遊びに行くときもしっかりとした振る舞いができていました。誰の家に行ってもゴミが落ちていたら拾ったり、彼にできることなら何でも率先してやりました。また自分の家に誰かが遊びに来ると、果物を食べてお茶を飲んでと温かく声をかけたりしました。みんながいい子だねとシンシン君を褒めてくれました。ある日、シンシン君は真面目な顔でおばあちゃんにこう言いました。おばあちゃん、僕たち二人は必ず視床科を得なければいけないよ。李先生の言うことを聞いて、一生懸命に連行しなければいけない。気楽にやっていたら成就できないよ。その後、シンシン君はもっと積極的に連行するようになりました。おばあちゃんと一緒に連行する以外に、シンシン君は自分で連行する時もありました。特に真夏の午後3時か4時になるととても暑く、太陽に面したベランダが日差しでさらに暑くなっているにもかかわらず、シンシン君はベランダに行って座禅をしました。両足を組んで座り、時には10分、時には30分の座禅を行う彼は、大量の汗をかきながらも表情から見れば真剣そのものでした。そのようなシンシン君を眺めながら、おばあちゃんはとても感動し、この子は心に仏がいるので、きっと成就できると思ったそうです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイトをご覧ください。それでは、今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。